ダニエル3の13から18。そこでネブカドネザルは怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてこいと命じた。それでこの人たちは王の前に連れてこられた。ネブカドネザルは彼らに言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴ。あなた方は私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが、本当か？もしあなた方が、角笛、二管の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音を聞くときに、ひれ伏して私が作った像を拝むなら、それでよし。しかし、もし拝まないなら、あなた方は直ちに、火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよう。シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかし、もしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。
で、先月でイスラエルとユダの国が滅亡した。そういうところまでご一緒に学んできました。で、今までの舞台はパレスチナです。パレスチナが舞台になっていましたが、今月からその舞台がバビロンに移ります。そのバビロン帝国のネブカドネザル王はエルサレムを滅ぼしまして、そのエルサレムにいました主だった人々を自分の国に捕らえ移しました。これをバビロン捕囚と言います。大勢のユダヤの人々がバビロンですとか、その後バビロンがペルシャに取って代わられますけれども、そのペルシャの地で生活をしました。そういったところにもダニエル、それからエゼキエルという預言者が起こりました。ゼルバベル、ネヘミヤという政治家も起こりまして、彼らはエルサレムに戻ってエルサレムを再建しますね。そしてまたエズラなどの立法の学者が、聖書を研究する人たちもその地で起こっているのです。聖書はパレスチナだけでなくて、バビロン、またペルシャの地でも書かれています。また旧約聖書の大部分が今日のような形にまとめられるようになったのも、おそらくはバビロンの地ではないかと思っています。で、バビロン捕囚から逃れた人々もいました。バビロンに行かなかった人々もいるんですね。で、その一部はエジプトに行きました。で、そのエジプトにもユダヤ人のコミュニティが出来上がりました。そのエジプトで、エジプトの王様ファラオの命令によって、聖書がヘブライ語から当時の共通語でありましたギリシャ語に翻訳されています。このギリシャ語聖書が初代のクリスチャンたちによって使われ、この聖書がパオロも使った聖書で、今日でもヘブライ語の原点を補うものとして大変に尊重されています。で、ユダヤの人々は神様の言葉を周りの国々に伝える、そういう使命を神様からいただいていました。ところが、彼らはその使命を果たさなかったどころか、自分たちに与えられた神の言葉でさえもないがしろにしたわけです。そのために彼らは外国に散らされる、バビロン捕囚に遭うという刑罰を受けたんです。でも神様はその刑罰の中にも憐れみを施してくださった。神の言葉聖書が 保存され、翻訳され、世界中の人々に読まれるためにユダヤの人々を外国の地で用いてくださったのです。ユダヤの人々は神の言葉を世界に広める、そして人々に救い主を待ち望ませるという本来の使命をそこでやっと果たすようになったわけです。主はユダヤの人々が自分たちの土地を追われ、バビロンに捕らえられる、あるいはエジプトに帰流しなければならない、そういう不幸をさえ世界の救いのために使ってくださった、用いてくださったのです。私たちはこの聖書の歴史を、まあ、今までもずっと学んできたわけですが、さらに詳しく学ぶなら、神様のご計画の不思議さというものに驚かざるを得ません。そこに表された神様の恵みに感謝せずにはおれなくなるのです。たとえ罪を犯した神の民であっても、主はその回復を願ってくださって、捕囚の地バビロンにまでも一緒に行ってくださったのです。この神様、この主が今も私たちと共にいてくださる。私たちがどこにいようが共にいてくださる。そう聖書は約束しています。本当にその幸いを深く感謝したいと、そう思います。さて、バビロンに連れて行かれた人々の中に特別に優れたユダヤの若者たちがありました。ダニエルとハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤの4人です。彼らはやがてバビロン政府のお役人になる、管理になるように特別な教育を受けることになりました。その前にダニエルと3人の少年には新しい名前が与えられることになります。ダニエルにはベルテシャツァル、ハナヌヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴ、そういう名前が与えられます。ダニエルのエルっていうのは神様ですので、神は審判者というのがダニエルっていう名前の意味です。ところが彼にはベルテシャツァルという、これはバビロンの神々たくさんいるんですけれども、その神々に我らの命を守りたまえというふうな祈りの言葉があるんだそうですが、その祈りの言葉の一部から取られたと言われています。ハナヌヤというのは主は憐れみ深い、ミシャエルというのは誰が神のようであろうか、そういう意味なんですけれども、シャデラク、メシャクという名前が付けられます。で、ここにはバビロンの月の神です。その月の神がアクっていうんですけれども、その名前が織り込まれていると言われています。アザリアというのは主は助けたもうという意味なんですけれども、バビロンの神にネボという神があるんですけれども、ネボのしもべという意味のアベデネゴ、まあ、ネボがネゴというふうに少し音が変わってますけれども、そう名付けられています。このような名前は4人のユダヤの若者たちに、もうお前たちの神を忘れ、バビロンの神々を拝みなさい、そういうメッセージであったわけです。しかしこの4人の若者たちはバビロンにありましても主の民であることを強く意識しました。そういう名前で呼ばれたとしても、偶像の神々には決して膝をかがめなかったのです。で、ダニエルと3人の少年たちにはネブカドネザル王の食卓からの食べ物があてがわれました。で、王様が食べるものですから、それはもうすごいご馳走だったと思います。それは他の人々には 特権だったかもしれませんが、ダニエルと3人の少年たちには迷惑なものでした。でユダヤの人々には神の民としてのアイデンティティを守るために食べ物に関する規定というものが事細かにありまして、それを守っていました。それでダニエルは自分たちの世話役に王の食卓から来る肉あるいはブドウ酒を避けて野菜と水だけにしてほしいと願いました。まあ、それを聞きました世話役は心配したのです。と言いますのは、このユダヤの若者たちが肉を食べている他の若者たちよりも顔の色つやが悪くなったら世話役である自分が責められる、そういう心配ですね。まあそれでも10日の間試してくださいというわけで、で10日の間試してみたんですが、ダニエルたちの顔色は王の食べるご馳走を食べている他の若者たちよりも良かったのです。そして体もがっしりと成長していたのです。それで彼らの食べるはずだったご馳走、飲むはずだったブドウ酒を取りやめて、この世話役は彼らに野菜を与えることになりました。ダニエルが本当に信仰に立ってお願いした願いは神様のお力によって聞かれたのです。教育の期間が終わりまして、ダニエルと3人の若者が王の前に出る時が来ました。その時王はいろいろとこの4人の若者に質問をしたんですけれども、王の質問に答えることができなかったものは何一つなかったと聖書は言っています。それで彼らにはそれぞれに地位と役職が与えられ、王に仕えることになったのです。で私たちも母国に帰りますと、日本の場合は仏教や神道の宗教儀式に必ずと言ってよいほど関わりを持たされます。で日本では一般企業だけではないんです。お役所にも神棚がちゃんと祀られています。しかもリニア中央新幹線などというですね、現代の最高のその技術を用いたもの、その起工式などにも神主、神官が招かれまして、こうお祓いをして起工式をする、そういう国、それが日本です。それぞれの家庭には仏壇があります。仏教は祖先崇拝と強く結びついています。で、誠の神様への信仰を持つ者にとっては、そうした日本で信仰を守る、そして私たちの神様を明かしする大きなチャレンジです。家族や親族への愛の配慮、それが第一なんですけれども、同時に主への信仰を貫き通す、そういう勇気も求められるのです。私たちもダニエルと三人の若者に習い、主に従う道を探り求めたいと思います。主は主への信仰を守り通す者を、まことの神様を知らないその人々の地であったとしても、その場で守ってくださいました、導いてくださいました、祝福してくださいました。同じことを神様は現代もしてくださると私たちは信じて、日本の地でも主を明かししていきたい、そう思います。やがてダニエルは王宮の学者たちの長官になりました。で、シャデラク、メシャク、アベデネゴと名付けられた3人はバビロン州の事務官になります。で、彼らはユダヤ人ではありましたけれども、王に認められてその将来を約束されていましたけれども、全てが順調ではありませんでした。試練の時が彼らにもやってきました。 ネブカドネザル王はドラの平原に黄金の像を作りました。その奉献式にバビロンの高官たちを集め、それを拝ませたのです。ダニエルは王宮にいましたからそれに加わりませんでしたけれども、シャデラク、メシャク、アベデネゴの3人は奉献式に出なければなりませんでした。3人は出席はしましたけれども、その像を決して礼拝しませんでした。で、大勢いる中で3人が礼拝しなかったとしても、そんなに差し障りはなかったのです。ところが、この3人を快く思っていない人物がいまして、まあ、妬みからなんでしょうが、この3人をネブカドネザル王に訴え出ました。こう言ったのです。王よ、この者たちは、あなたを無視して、あなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもいたしません。これを聞いたネブカドネザル王は、3人を連れてこさせまして、こう言います。もしあなた方がひれ伏して、私が作った像を拝むならそれでよし。しかし、もし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよ。こう言ったのです。その時3人は、ネブカドネザル王にこう答えています。私たちはこのことについて、あなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかし、もしそうでなくても王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。16節と17節の言葉です。ネブカドネザル王は古代の王たちの中で最も権力のある王です。誰も彼に逆らうものはありませんでした。そのネブカドネザルにノーを言ったわけです。まあ、このネブカドネザルにノーを言ったのは、この三人がおそらく歴史上初めてだったと思います。王の命令に逆らうことは死を意味していました。でも三人は、もしそうでなくても、王よご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。と言い切っています。この三人には、捕虜として外国から連れてこられた者には、十分すぎるほどの恩典が与えられていました。彼らは一生安楽に暮らすことができたのです。けれども彼らは、自分たちの人生がそれだけのものではないということを知っていました。自分たちの人生は神に従うためにあるんだ。自分たちにはこの偶像に満ちた地で誠の神を明かしするという使命があるのだということを忘れてはいませんでした。使命という漢字、命を使うと読めますね。命を使う。これが使命です。三人は神様のために命を使うときは今だ。そう悟ったのです。ネブカドネザルは三人の返事を聞いて怒りに燃えました。三人を縄で縛らせまして、その炉の火を7倍熱くさせる。まあ7倍熱くというのは最高にという意味が7倍という言葉にあるんでしょうね。もうその限度まで炉の火を熱くさせまして、炉の中に投げ込ませました。普通だったらこの三人はたちまち燃え尽きてしまうはずです。ところが三人はその縄を解かれて 炉の中を歩いていたのです。縄だけ燃えて3人は平気だったのです。しかももう一人の人が一緒にいて3人を火から守っていたというのです。それを見たネブカドネザルは驚きまして、シャデラクメシャクアベデネ、いと高き神のしもべたち、すぐ出てきなさい、そう言いました。炉から出てきた3人はその頭の毛も焦げていません。上着も依然と変わりません。火の匂いさえしなかったというのです。ネブカドネザルは非常に激しやすい人でしたけれども、そういう人であるだけにこの奇跡を見て感動しました。そしてこう言ったのです。ホウンベキカナ、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神、神は御使いを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神の他にはどんな神にも使えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。それでこう命令しました。シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でもその手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。手足を切り離し家をゴミの山にするってのはまさにネブカドネザルらしいんですけれども、でもネブカドネザルはそういうことによってこの三人の信仰を認めたのです。いや、そこに奴隷に連れてこられた捕囚にあったユダヤの人々すべての信仰が保証されたのです。素晴らしいことですね。聖書はバビロン捕囚はユダヤの人々にとっては悩みの炉であったと言っています。イザヤの48-10にその言葉があります。このダニエル書3章の出来事はまさに主が人々を悩みの炉から、悩みの燃えるその火の炉から救い出してくださるお方だということを物語るものです。私たちもまた人生の中でさまざまな試練、苦しみ、そういう燃える炉の中に、悩みの炉の中に投げ込まれる、そういうことが何度かあるでしょう。生きるということはそんなに簡単なことではありません。私たちの人生には予期しなかったような出来事が突然起こります。前に進めない、後ろにも退けることができない、右を見ても左を見ても良い結果など何も見えない、そう思える時があります。そのような時、主が捕囚にあったユダヤ人、ユダヤの人々にしてくださったこと、ダニエルと三人の若者が固く信仰に立った、そのことによって彼らは解決を見た。主がそのダニエルと三人の信仰に応えて救い出してくださった、そのことを思い起こしたいと思います。この三人の若者の身に起こったような奇跡がいつでも起こるとは限りませんけれども、神様の答えが私たちの期待するものと同じでなかったとしても、たとえそうでなくても私たちは神様を信じ、神様に従い通したいと思います。神様は善です。私たちのために善を行ってくださいます。最悪だと思えるような時でも、そこから良きものを生み出してくださいます。信仰の決断が悪い結果をもたらすように見えたとしても、たとえそうでなくても神を信じ、キリストに従うところに信仰の勝利があるのです。私は多くの信仰者がこういうのを聞いてきました。 あの時は辛かったけど、大変だったけど、神様を信じることができてよかった。キリストに従うことができたからこそ、今の恵み、幸いがあるのだと思います。そういう証です。私たちもそのようにして、神の恵みを証しするものになりたいと思います。お祈りを捧げましょう。全世界を治めておられる主なる神様、あなたはあなたへの信仰を貫いた者たちを燃える火の炉から救ってくださいました。私たちも悩みの炉に投げ込まれることがあります。しかしあなたはそこにも共にいてくださいます。それを信じてひたすらあなたに耐えることができますように。試練の火が私たちを清める清めの炎となって、私たちを清め、あなたにある信仰の幸いをもたらしますように。主イエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。